希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は番組宛にいただいたお便りをご紹介しましょう。短波放送バイブルボイスの電波をロシアのハバロフスクでキャッチしてくださった、岡田和也さんという方です。昨日久しぶりにバイブルボイスにダイヤルを合わせますと、なんと懐かしい希望の灯火が流れていました。以前 KTWR でよく聞かせていただいておりました。 KTWR はグアム島からの短波放送ですよね。
そうですね。
柴木由美さんと甘利真司さんのお声をオアシスのように拝聴いたしました。これからも時々聞かせていただきたく存じます。スタッフの皆様、どうぞお体ご自愛ください。推進、ここ数年日本語訳とロシア語訳の聖書を 2,3 節ずつ読むことが朝の日課となっておりまして、今日はヨハネ伝を少し読んでおりますとくださいました。岡田さん、マスコミ関係のお仕事なさってるみたいですね。
そうですか、はい、本当岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、私たちの声がオアシスのように聞こえてくださ
ってちょっと恥ずかしいんですけど、
ね、光栄ですね、はい、でもこうして聞いていただいてね、私たちも励まされますよね、はい、この番組が岡田さんにとって心のオアシスになっているなんて、はい、本当に私たちも嬉しく思います。
そうですね。
また岡田さんは聖書をね、ロシア語と日本語で読んでいるっていうのも素晴らしいじゃないですか。
うん、そうですね。
私は英語が少しできますけれどもね、ロシア語、ロシア語全然わかりませんけども、
なんかいろんな国の言葉で聖書を読めるなんてい
いですよね。そう、いいですよ。そしてね、意味がもっと深く読めるんですね、はい、いろんな言葉で勉強すると、
やっぱりいろんな角度から見られるということですね。
訳もちょっと違いますからね。
ちょっと羨ましい話です。
いいですね。どうか続けてくださいね。
本当に岡田さん、お便りありがとうございました。続けて番組聞いてください。それでは音楽です。スタンドウェーブで優しくありたい。
泣いたって笑ったって、離れてたって、近くに感じるよ大きな手差し出されて、人のぬくもりにそっと包まれて、いつもいつもじゃないけど、それでも優しくありたい。ただただ当たり前に優しくありたい。
冷たい視線を嫌になるほど浴びながら、無機質な怒鳴り声を前に思わずうつむいたまま、正直であること、まっすぐな気持ちでいること、ごくごく単純なこのことを忘れた、なくしてしまった人たち、
なぜずっと唇を噛みしめ耐え続けなきゃならなかったの、あなたの胸の内を思うと溢れてきます。
争いや憎しみが胸を締め付けるこの時代だけど、ただただ当たり前に優しくありたい。
泣いたって笑ったって、離れてたって近くに感じるよ大きな手差し出されて、人のぬくもりにそっと包まれて、いつもいつもじゃないけど、それでも優しくありたい。ただただ当たり前に優しくありたい。
それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージ、今日は人間関係講座の最終回ということですね。
そうですね、はい、今日は友のために祈ることの大切さをお話ししたいと思います、はい、まあ、祈りによる良い人間関係の回復のために大切なことは、自分を苦しめているその相手のために心から祝福を祈るということです。また自分のその人に対する心の重荷と、許せないで苦しんでいるその苦しみを告白して、相手をよりよく理解できる知恵と謙遜と、心から許せる心を真剣に神様に祈り求めるということです。また自分を苦しめているその人を神様が憐れんで許して、 祝福してくださるようにと祈ることです。確かに自分の敵と思えるその友のために祈るということは大変難しいことのように思います。しかし思い切って自分が謙遜になってその友のために祈ってしまうということが大切だと思います。私も昔青年伝道者の頃、私の悪口を言い私にことごとく対立していた一人の教会員の青年のことで悩み苦しんでいたことがありました。私の心の中にもその人に対する苦々しい思いがありました。いろいろと話し合いましたが、問題は解決しないばかりかその人との人間関係は悪くなる一方でした。もう悩んで牧師を辞任することまで考えました。とうとう私は行き詰まって神様の御前に行って祈ること以外に何もできませんでした。しかし私は神様に祈ること以外に何もできない状態に神様が私を追い込んでくださったことを心から感謝しました。偉大なカンセラーである主なる神様の御前に自分をへでくらせて涙を流して自分の傲慢を悔い改めました。そしてその友のために祈ったのです。その兄弟に対する平安が心の中に与えられるまで2時間3時間と祈り続けました。そしてついにすべてを主の御手に委ねて主を賛美してその兄弟が主によって祝福されるように心から祈った後、私の心の中に人知では到底計り知ることのできない神様の平安が私の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださったのです。私はこれが祈りによる勝利であることが分かりました。この祈りの後に私のこの兄弟に対する態度が変わりました。笑顔を持って接触できるようになりました。するとこの兄弟も聖書の御言葉によって示されて私と和解しお互いに許し合うことができたのです。素晴らしいカウンセラーである主イエス・キリスト様の恵みでした。昔渦の地にヨブという人がいましたが、神様と共に生き純粋な信仰を持つ人で清く正しい人でした。しかしヨブの信仰は試みられて、彼のすべての財産と10人の子供たちが災難にあってすべてを失ってしまいました。そして自分の身も重い病の中に置かれました。しかしこの時、ヨブは起き上がり、上着を裂き、頭を剃り、地に伏して拝し、そして言いました。私は裸で母の胎を出た。また裸で賢子に帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。すべてこのことにおいてヨブは罪を犯さず、また神に向かって愚かなことは言わなかったと、ヨブ記の1章の20節22節にあります。ところが、このヨブの友人3人がヨブを見舞いに来た時ですが、結果として3人の友人たちは、このような悲しく恐ろしい悩みや苦しみが突然ヨブに襲ったのは、ヨブが神の前に何か罪を犯したためであるか、あるとして、ヨブを裁き、責め、悩まし続けました。しかし神様はヨブの信仰の正しさを認めていたのです。最終的にヨブはすべてのことがおできになる偉大な神様に対する自分の傲慢さを示されて、心から悔い改めの祈りをいたします。そしてヨブが自分を裁き、責め、悩ましてきたヨブがヨブの友人3人の友人のために祈りました。その時主はヨブの友人の罪を許してくださったばかりでなく、ヨブが失ったすべての繁栄を元に返して、その子供も財産も2倍に返してくださったのです。聖書は次のように言っています。ヨブがその友人のために祈った時、主はヨブの繁栄を元に返し、そして主はヨブのすべての財産を2倍に増やされた。ですから、より良い人間関係の回復は、偉大なカウンセラーである主なる神様のもとに行って、その友のために祝福を祈ることから始まります。あなたが人間関係で悩んでいるその相手を敵と考えずに、友として位置づけて、 その友のためにへりくだって祈りを神様に捧げるのです。すると主は悲しい辛い人間関係を素晴らしい祝福された喜びの人間関係へと必ず変えてくださるのです。どうぞあなたも悩んでいるだけではなくて、その悩みを持ってその友のために思い切って神様の前に出て祈ってみてごらんなさい。何時間でも何時間でもその友のために祝福を祈るのです。するとあなたの心に平安がやってきて、そしてその後にあなたに素晴らしい人間回復が訪れてくるでしょう。
いつも喜べ、いつも喜べ、主がくださった喜びに満ち、休まずに祈れ、休まずに祈れ、息をするように常に祈れよ、すべて感謝せよ、すべて感謝せよ、すべてのことは主が治められるから、これがキリスト、イエスにあがって我らに望む神の願い。
お送りした曲は韓国人ゴスペルシンガーチェ・ドクシンさんの歌で、いつも休まずすべてにでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は0296-28-4250 番、0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入ったしおりを全員の方に差し上げます。天里さん、これ押し花の入った手作りのしおりですよね。
そうですね、これを作ってくださった方は心を込めて、この希望の灯しの聴者を思ってね、作ってくださったんですよ。愛を込めて、はい、ぜひいただいてください。
こちらのしおりご希望の方全員に差し上げますので、おところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便り、それからリクエストなどもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。聖書をちょっと学んでみたいなという方、ぜひお気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 www.6.prara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてくださいね。お送りしました希望の灯火、お相手は柴清美と
天里真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。